IT Media and at Mark IT Podcast, sponsored by Nihon IBM.
IT Media Monday Enterprise. この番組は IT 環境を最適化する日本 IBM の提供でお送りします。
暑すぎるサーバーの熱で暑すぎる。誰か助けて。
大丈夫。
は
IBM ブレードセンターに変えたんだ。冷却効率もいいし、エネルギーも節約するし、 IT を最適化する一番いい方法さ。
熱よさらば。熱くなったサーバールームのコントロールを取り戻せ。冷却効率に優れた IBM ブレードセンター、ブレードで行こうで検索。
IT メディアマンデーエンタープライズ。この番組は IT 業界の最新のニュースを振り返り、その裏話やポイントを IT メディアエンタープライズの浅井さんに解説していただきます。浅井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では今回も注目されるニュースを続けてご紹介してまいります。まずはオバマ氏のサイトが改ざん被害。民主党の大統領候補指名レースが混迷を深める中、バラク・オバマ上院議員のウェブサイトが改ざん被害に遭っていることが明らかになりました。ハッカーはクリックするとライバルのヒラリー・クリントン上院議員の公式サイトにリダイレクトするよう JavaScript を書き加えていました。
改ざんはすでに解消されていますが、同様の脆弱性が他にもあり、サイトを訪れた支持者がマルウェアに感染する可能性もあると専門家は指摘しています。指名まであと一歩のオバマ氏ですが、予想外の敵に悩まされています。
スターバックスが個人情報漏洩。スターバックスコーヒージャパンは4月20日出張中の従業員が JR 大阪駅でノートパソコンの置き引きに遭い、そのまま紛失していることを明らかにしました。2009年度の採用説明会に応募した学生や従業員合計約5700人の個人情報が漏洩しています。
同社の社内規定では、パソコンの持ち出しは上長による承認が必要とされており、今回は出張で必要と上長が判断し持ち出しを許可したといいます。情報を漏洩した従業員については社内規則にのっとって処分するとしています。
新クライアントは年率 40% 以上で成長へ。 IDC ジャパンは4月21日2007年における新クライアント専用端末の出荷台数が11万1000台となったことを明らかにするとともに、今後年率 40% 以上の成長を続け、2012年には67万台を超えるとの見通しを示しました。
この数字には既存の PC を新クライアント化した端末は含まれていません。これらを合わせると2007年の新クライアントは19万1000台となり、2012年には110万台に達するとしています。
開発者サイト Google コードが日本語化。 Google は4月22日 Google が開発したアプリケーションの API やソースコードなどを開発者向けに提供するサイト Google コードの日本語版を公開しました。6月にはデベロッパーデイジャパンも開催し、日本でもデベロッパー支援を強化していくとしています。
デベロッパーデイでは携帯電話向けプラットフォーム Android の開発を指揮するアンディ・ルービン氏らが来日しセッションを行います。またイベントの様子は YouTube などを通じ後日公開される予定です。
2008年の新社会人は安定志向。転職サイト e キャリアプラスは4月中旬、入社後2週間を経た2008年度の新社会人400名を対象に意識調査を実施しました。それによると7割以上がやりがいや給与を求めており、今の会社で定年まで働きたいと考えていることが分かりました。
出世を求める新社会人は 13% に過ぎず、総じて出世欲は低く定年まで働きたいと考えています。変化を望まない傾向が読み取れる意外な結果となっています。
IBM 水冷式の iData プレックスサーバーを発表。 IBM は4月23日カリフォルニア州サンフランシスコの Web2.0 エキスポにおいて液体冷却システムを採用した低消費電力のサーバーシステム iData プレックスを発表しました。ビデオ、音楽、ゲームなどのストリーミングサービスや SNS などの Web2.0 型のサービスを提供するために膨大な電力を消費している企業のデータセンターが対象です。
かつての大型コンピューターでは当たり前だった水冷式の復活です。データセンターでは空調に多くの電力が費やされています。水冷方式は熱の発生源を局所的に冷やすためデータセンター全体を冷却するよりも効率が良いと見直されています。
インテルが市場シェアを伸ばす。米国経済が減速する中もインテルはこの第一四半期なんとか持ちこたえ、世界の X86 プロセッサー市場におけるシェアを全四半期から3ポイント以上増やし 78.5% としました。一方ライバルの AMD はシェアを全四半期の 23% から 20.6% に落としました。
調査会社のマーキュリーリサーチによれば X86 プロセッサーの総出荷量は前期比で 8% 減少しています。市場全体の縮小にもかかわらずインテルはサーバーとノートパソコンの売上好調に支えられ難局を乗り切ったと同社は指摘しています。
混乱する Windows XP のサポート、マイクロソフトは2014年まで約束。 Windows XP の販売終了が6月30日に迫る中、誤解が原因とみられる混乱もユーザーの間で見られ、マイクロソフトは対応に追われています。無償サポートが利用できるメインストリームサポートは2009年4月14日まで、延長サポートは2014年4月8日まで継続されます。なおセキュリティ更新プログラムの配布は延長サポート終了まで続けられます。
4月下旬からは Windows Vista サービスパック1の自動配布も始まっており、 Windows XP ユーザーとしてはいつまでサポートされるのかといった不安が増しているようです。マイクロソフトでは少なくともあと6年はサポートされるとして混乱を鎮めようとしています。
それではここで CM です。 CM の後はニュースオブザウィークです。
ネッドと
ギルの
IT 管理日誌。
この前の調査結果は？
私はケールよ。マーキはあっち。
その件は部長か。
なんだわしがどうかしたか。
おいギル、オフィスのみんなを隅っこに集めて何してるんだ？
究極のコラボレーションさ、みんなで一緒に働くんだよ。
IBM のロータスノーツドミノ知らないの？生産性の高いコラボレーションが簡単に実現できるのに。
その手があったか。すぐ注文しよう。
おい、サインするから今すぐここから出せ。
社長！
IBM のロータスノーツドミノで社内連携のコントロールを取り戻せ。
さて今回もいろいろなニュースがありましたが、その中で浅井さんが最も注目し興味を持ったニュースをご紹介するニュースオブザウィーク。今回のニュースオブザウィークはマイクロソフト Web2.0 エキスポでライブメッシュをデモ。マイクロソフトは4月23日カリフォルニア州サンフランシスコの Web2.0 エキスポで同社の新たなファイル同期化フレームワークライブメッシュを披露しました。ライブメッシュというのは初めて聞きましたが、どのようなものでしょうか？
はい、今回の Web2.0 エキスポで初めて具体的な姿を表したわけですから、皆さんがご存じないのも無理ないと思います。ライブメッシュの本質はパソコンと様々なデジタルデバイスをシンクロさせ、情報を最新の状態に保つことができる技術です。同社はパソコンとデジタルデバイスを相互に認識し合えるようにし、サービスも付加していくソフトウェアプラスサービス戦略を掲げており、ライブメッシュはその構想に対応するプラットフォームといえます。
ちょっとイメージしにくいんですが、何ができるんでしょうか。
そうですね、こう考えたらいいんじゃないでしょうか。デジタルデバイスの多くはインターネットへの接続機能を備えるようになってきましたが、デバイス同士が連携するということを意識しているのはごく稀です。ライブメッシュはネットワークやパソコンを媒介とし、デジタルデバイスが相互に連携できるようにしてくれます。 Web 2.0 Expo ではライブメッシュの機能の一部を紹介するビデオも見せています。そのビデオは、母親が携帯電話で息子の写真を撮ると、離れた場所にあるパソコンや空港でフライトを待つ父親の携帯端末などと自動的に同期化し、写真が表示されるという筋立てでした。現在マイクロソフトのチーフソフトウェアアーキテクトを務めるのは、かつてピアツーピアでデータを同期化する技術をベースとしてノーツを生み出したレイ・オジー氏です。脈々と同じ考え方が受け継がれているのを感じます。ただし、同じカンファレンスでオライリーメディアの創立者であるティム・オライリー氏が、 Windows デバイスしかサポートしていないのにそこまでの体験が得られるだろうかと、やんわり釘を刺しています。インターネットという巨大なメッシュでは共通のものが求められます。サブセットを生み出しても淘汰されてしまうのは歴史が証明しています。
ありがとうございました。それでは今回の IT メディアマンデーエンタープライズはこの辺で終了させていただきます。次の更新は5月19日月曜日の予定です。浅井さん、次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
IT メディアマンデーエンタープライズ、この番組はビジネスと IT 基盤をソフトウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りしました。